ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。非常にこう、頭の中、心の中が急激に整理されてきました。特にチャイコフスキーのコンサートなんかもやってですね、いろいろそういう点が整理されてきたという面もあるんですけども、やはり、毎日いろいろなものに接し、いろいろなものを考えて、またやっぱり日本の中の人ばかりでなく、外国の人の話をですね、ずっとお聞きしてますと、外国がいいとか日本がいいとかではなくて、総合的な私の頭の整理も心の整理も進みますのでね。それから、まあ今度、いろんなことがありまして、このブログのコメントをですね、しばらく中断しております。それはですね、今年は何回も言ってるんですが、僕はもともとそういうことで仕事してないんですけども、生きてないんですけども、別にこのひばりクラブでお金を儲けたり、一銭も儲けておりませんし、そういうことと関係なく、43からですけどね、僕の場合、そういう気持ちで、実際上、お金に関係なく仕事をしてまいりました。それはですね、そういう仕事の仕方でも、僕が生きてこれたっていうことによるんですね。それはもう一つは、ここで何回も言っておりますが、私、国立大学出て、その時にものすごく授業料を自分が支払った授業料の10倍以上大学教育で国民の方々から援助を受けました。これは教育費、文部省の教育費ですね。いや、個別にもらったんじゃなくて、国立大学の学生というのは全体的に10倍ぐらいもらってます。僕はもっともらってたんですね。で、そういうこともあって、その恩返しどうしてもしなきゃいけないという気持ちが強かったですね。それから、社会人になってからも、まあ、偶然にですね、何回も国の研究費をいただきました。それも膨大な研究費でした。ちょっとここでは口に出すのも恥ずかしいぐらい大きな研究費をいただいてきました。それからもともと晩年大学教授になってからももちろん国のお金をいただいておりました。だから僕はですね、自分のためにお金をもらうっていうことができなかったって許されなかったんですよ、心で。私の心でね。それで、講演なんかも、いつもこう言ってるんですけども、私の方からは、講演料とか言いませんと。そちらの気持ちでいただければ結構ですと。お布施方式、まあ日本ですとお坊さんへのお布施ですね。まあそういう考え方でということで、まあやってきました。まあそういう点から言うと、コメント欄っていうのはですね、僕のこのひばりクラブの考え方と全く違うんですよ。僕は今度のことで随分また反省して自分の言ってることに間違いがないかチェックしましたが、もうコメント欄の間違いはですね、訂正がしようがないほどひどかったんです。で、これについては随分いろんな人から忠告を受けました。武田先生もやめてくださいと。コメント欄を設けると変なことになりますからっていうことは随分いろんな方から、僕のファンの方も含めましてね、苦情がありまして、今度コメント欄をやめましたことについても、随分またそれはそれで、どうしてやめたのかとかですね。それを楽しみにしてたのかでもっていうことがありましてね。僕も心苦しいんですが、あれほど間違ってるとか、それから悪意っていうかですね、それ以外に何か錯覚みたいのがあるようですね。それはまあ僕のやり方も悪いのかもしれませんが、社会には間違いがあると。で、故意に間違いをして、人を苦しめている人がいるっていうことを知らない人がいるんじゃないかと思うんですね。それから現在の国とか、それからまあ公共機関、それから官庁、それからまあ警察に至るまでですね。まああんまり事実をちゃんと言わない。まあ警察はやっぱりね、ちゃんとしてて、事実に反することはほとんど発信しませんが、説明しないっていうのは多いんですね。ですから、まあ、たびたび私は警察にもですね、こういうことは公表してくれと言って資料を要求することあるんですけども。まあ、いろんな規則があるんでしょうね。警察は難しいから。だけども、やはり警察からも必要な情報をくれません。で、そういう中で多くの方が生活してて非常に誤解してるわけですね。最近ようやくお医者さんも言ってくれるようになりましたけども、血圧の基準っていうのがひどい状態で、ごく最近、血圧の上が160に決まりましたけれども、これ決まったのはもう2023年だと思うんですけども、絶対に マスコミは報道しません。ええ。つまり、血圧を下げるのは正しいと。血圧を高く設定するのは危険だと。まあいうような頭に凝り固まってるんですね。これがここに言う空気なんですね。つまりどこにも根拠がない。どこにも根拠がないけども、社会が狂ったように、何の根拠もないことを、ものすごい、なんていうか、バッシングを伴って言うという、こういう社会はですね、僕は不幸な人をいっぱい作ると思うんですね。もう事実、この前のコロナのワクチンなんかでも、まあ、本当にヨーロッパで最近ね、ようやく、そういうことを言えるようになってきた。あのワクチンの騒動はおかしかったというふうに言う人が多くなった。このおかしかったというのはですね、ここがこの今度の僕のコメント欄の問題でもあるんですけども、本当に科学的におかしかったかどうかというのが分かってるわけじゃないんです。だけども、普通ワクチンの研究ってのは10年ぐらいかかるわけですね。それで作ったワクチンでもインフルエンザワクチンなんかも含めまして、本当は危ないんじゃないか。ワクチンがいらないんじゃないかって意見が絶えないわけですよ。それほど難しいワクチンについて、僕もワクチン具体的には体がどういう作用するかって一応知ってるんですけども、それは非常に専門的なことなので、風邪薬が効くかどうかなんて話と全然レベルの違う難しいことなので、ここでちょっと述べませんけども、まあそういったワクチンが半年足らずの研究で出てきたものを、あたかも、検証が終わってるようにして国民に進めるというところが間違ってるんですよ。別に全然そうじゃなくていいんですよ。これちゃんと正直に言えばいいんですから。通常のワクチンは10年ぐらいの慎重な研究を経てできて、しかもそれを治験したりいろいろして検査をして、そして適用しておりますと。しかし今度のコロナワクチンは大量に犠牲者が出る可能性があるので、ワクチンは不完全なものですけども、国としてはとか、医師会としてはとか、そういう権威のあるところが判断を下せばいいんです。それは別に僕全然反対してないんですよ。武田はね、ワクチンの反対派なんてレッテルだけ貼るんですね。だけどもそれが、普段と全く違う状況で使われるんだと、いうことは言っとかなきゃいけないわけですね。一本の注射で2000円儲かるからやるんだと。いうのは医師としての専門家として人間ではないですよ、僕にはそれは。そういうの人間とか専門家っていうんじゃないんですよ。嘘つきっていうんですよね。それで、まあそういうことでワクチン打ち始めて、そして結果がどうなのかっていうのはね、それは最初の1年、2020年を過ぎたら、やはり公表して、で、民主主義ってのは国民が主人なんですから。何も国民、政府も専門家も医師会も国民に裏切る必要ないんですよ。全然そんな役割もありません。まあ、2020年の2月の10日ぐらいに東京都医師会が医師の研究グループの結論として言ったこと。それはコロナはインフルエンザ並みかもうちょっと軽いかもしれない。マスクは使用しても意味がないと。この2つをはっきりと言われたわけですね。これもですね、医師会が悪いとか悪くないじゃなくて、間違ってるか合ってるかじゃないんですよ。人間ってのはそれまでに分かってることのベストをいつも専門家は公表しなきゃいけないわけで、何しろ2019年の11月の末に、中国で発生したコロナウイルスのことがそんなによく分かってるわけじゃないんですが、それから2ヶ月ぐらい経って一生懸命東京都医師会が調べて研究してディスカッションして、そして専門家として出したこと。それはその当時は東京都医師会のが一番しっかりしてました。僕も論文を読みました。それに基づいてやるっていうのがやっぱりね、僕は誠意ある専門家、もしくは社会で責任ある立場にある人が行うべき事柄じゃないかと思うんですね。今度も2023年に血圧の新しい基準が130から160に30も変わったんですよね。それは僕に言わせると160でも不適切だと思うんですね。それは高い低いじゃないんです。それまでの年齢プラス90っていう目安は極めて正しい学問的な根拠に基づいていたんですね。で、それ以降の年齢プラス90っていう血圧の設定以降に出てきたいかがわしい血圧基準ですね。 それは全部、いわば政治的なんですよ。で、人間の体は政治で動きませんからね。で、実はここに、なんでこんなこと言ってるかって言ったら、まあ、コメント欄っていうのは、だから非常に重要で、コメントを書く方は気軽に書いていただいていいんですよ。専門家じゃない方も多いわけです。気軽に書くからいい加減でいいというんじゃなくて、気軽に書く場合、自分が専門家でもないとか、ちゃんとした調査をしてないという場合は、僕はよくわかんないんですけど、こんな話との関係はどうですかというコメントだったらもう全然大歓迎なんです。それこそみんなの知恵が集まって、よりみんなが幸福になるような情報なんですね。ところが随分僕も注意したんですけども、そういうあれじゃなくて悪意があったり、調べたんですよ、いろいろ。人によってはね、実は僕をある目的で貶めようとしてる人の随分結構あったんですね。まあ参政党なんかその一つなんですけどね。だから、そういうその悪意でもって人を貶めるのが僕だけ貶めればまだいいんだけど、コメントみたいなものはみんなを同時に貶めちゃうんですよ。だからやっぱり、これは反社会的行為になるので、まあ専門の方と随分相談をしましたけども、やっぱり僕は反社会的行動はやりたくないんです。人を不幸にするような行動はやりたくないんですよ。そんなことやるなら別に、毎日毎日ね、結構時間的に苦労して調査もして間違いを直して、ブログをアップする必要なんかないんですよ。やっぱり人間のすることは、みんなを幸福にする、少なくとも幸福にすると信じられることはやっていいですけど、みんなを不幸にすると、嘘をつくと。そういうことを僕の人生でやりたくないですね。ということで、まあ今日もちょっと少しずつ進めていきたいと思うんですけども、これ非常に重要なことなんですね。やっぱり人は誰でも幸福になりたいと思ってると思うんですよ。まあ、稀にはね、精神的に大きな打撃を受けて、まあ自殺される方もおられるぐらいですからね。だから、それはそうなんですが、まあ大半の方は、自分も幸福になりたい。家族も幸福でいたい。友人とか知人も幸福だと嬉しいと。お亡くなりになったら本当に悲しいというのがやっぱり人間というものなんですよね。で、それを阻害するものと進めるものとか5つあるということが、今度の総チェックで非常にはっきりしてきたんですね。それが、昨日も話しましたけど、平等の空気。それから憎悪の空気。それから神というもの。心というもの。体というもの。この5つがですね、やっぱり我々が幸福になるための非常に重要な問題だと。それも皆さんが心の中で考えてる、頭の中で考えてるそういうもんじゃなくて、現代社会はそれが随分違ってるんだと、まあ、いうことをですね、まあ、お話をしたいというふうに思います。まあ、講演なんかで、まあ、この前も東北に講演に行きましたが、皆さんが随分喜んでいただきまして、僕としては本当のことを言って、皆さんの人生が少しでも幸福になることを願っております。で、今日は2回目ですので、平等の空気というものをお話したいと思います。本当は一番重要なのは憎悪の空気なんですけど、これ悪い方向なんで、やっぱり何でも物事をやるときは縁起が悪いといけないですからね。縁起のいいように平等の空気。これはですね、ものすごくはっきりした学問的な根拠があるんですね。ノーベル賞も、ノーベル経済学賞ももらってます。2020年あたりだったか、2013年ぐらいだったか、その頃ですね。まあ、その頃のノーベル経済学賞で、経済の発展っていうのはどういうことが主に起因しているのかと、まあ、いうことに対する非常に学問的で素晴らしい研究で、本も出てますね。ですから、本をお読みになった人もおられると思います。それから、まあそういったノーベル賞の受賞なんかで、そういうデータに接近したり、まあ僕みたいに比較的論文を読む人はね、論文から知った人もいるでしょう。で、実はそれは非常に簡単な、もう大規模な研究なんですよ。今までの人間の社会で幸福になった例と不幸になった例を整理して、しかも幸福になった例と不幸になった例を人種も違う、時代も違うってやるとね、それはいろんな理由が考えられるじゃないですか。この、ちょっと今禁止し、あ、中、中止しましたコメント欄みたいにね。ある学問的とか事実ってのは非常に難しくて、こっちから見ればこう、あっちから見ればこうっていうのはほとんどですので、そういう面で、因子がね、幸福とか社会というのを決める原因が、 まあいろんな面がありますから、そういう点でさすがハーバード大学の先生が中心にやりましたので、まあ、そういう点ではしっかりしておられましてね、まあとにかく時代もほとんど同じ、人種も同じ、社会的な状況も周りの状況も同じ、資源の保有とかそういう、まあ、人間が幸福になったり不幸になったりするのも同じ、天変地異なんかも同じ、できるだけ同じな国を2つ選んで、まあ、どっから見てもこう似てるなっていう国ですね。それがどのように発展したり不幸になったりして、それはどういう原因かっていうのを極めて詳細に整理してるんですね。ですからこのブログで全部説明することはできないぐらいですが、この日本人がよくわかってるっていう点では朝鮮ですね。朝鮮は日本が朝鮮を併合する、これはまあこの時に併合したからどうだこうだっていうふうに感情が動いたらダメです。物事ってのは感情が動いたら絶対に結論は曲がりますね。ですから単にそういう事実があったと、まあ、これにはね、まあ、日韓併合というのには非常に深い歴史がありまして、何しろ朝鮮の人も日本に併合されたくない、当然ですね、自分の国が他の国に併合されちゃうわけですから。それから朝鮮は長く中国の朝貢国、つまり属国でしたから、だから中国に併合されるならいいけども、日本になんか併合されたくないという意識が非常に強かった。これは今でもそういう感情が、まあ国の政策にもよるんですけども、まあ朝鮮半島の中にはありますね。日本にも、併合した日本の方にも、まあ、伊藤博文はじめ、まあ日本の割合中枢部はどちらかというと、朝鮮は併合しない方がいいと。なんかトラブルの原因になるということがあった。だけど、まあその当時ソ連、ロシア、その当時ロシアでしたけどね、ロシアの、帝政ロシアでしたけど、帝政ロシアの圧力もあり、まあ、時代の変化とともに、まあ、朝鮮を併合したのは事実なんですね。で、併合するときに、もちろん朝鮮は二つに分かれておりません。朝鮮は一つでしたね。朝鮮が二つ、今のみたいに北朝鮮と韓国とに分かれたのは、日本が戦争が終わった後のことでありまして。それも朝鮮戦争という、もう、チミドルの戦い、ものすごく人が死亡したんですけど、その戦いの後であって、前ではないから、まあ、二つに分かれたのは日本とは、まあ、基本的にはあまり関係がないわけですね。だけど、いずれにしても北朝鮮っていうのと韓国っていうの、二つに分かれました。それで、もともとは若干北朝鮮の方が経済も発展して生活も楽だったんですね。まあ、同じ国だと言ってもいいし、どちらがいいかといえば、北朝鮮の方が生活も楽、科学も発達し、大きな工場もあり、生活も豊かだったって言うんですけども、今全然違いますね。北朝鮮はもう本当にこう、経済的にもひどいしですね。まあ人口もあまり増えないしということで、軍備優先で一生懸命やってると。で、韓国の方はまあご存知の通り、最近ちょっと悪いですけども、もともと日本よりか発展したわけですね。で、日本の統治時代のことも、日本の政治をやった人を非難することになるので、ちょっと補足しておきますとですね、日本が朝鮮を併合してから後は、日本政府は日本にお金を落とすよりか、朝鮮とか台湾の発展のためにお金をうんと使ったんですね。例として言えば、大学は国立大学、帝国大学っていうのが6つあったんです。それから次の2つの帝国大学を日本に作るっていう計画もあって、ちゃんと準備を進めてたんですけども、それを6番、7番から8番、9番に下げて、6番に朝鮮に帝国大学、7番に台湾に帝国大学を作りました。それぞれ非常に発達しまして、特に台湾の帝国大学なんかは、僕も何回か行ってるんですけども、とても成功したんですね。まあそういうのをもとに現在の韓国とか台湾が繁栄しております。先進国の仲間入りしておりますからね。ところが北朝鮮だけ遅れました。そういったものをハーバード大学の先生が世界の各国、だから世界の各国ですから、もちろんしっかりした先生方ですから、自分の感情とか政治的な思惑とか、どの国が嫌いとか好きとか、そういう感情とかなしに、ノーベル賞を取るぐらいですから、ちゃんとした研究なんですが、その結果ですね、政治体制とか社会体制がいいか悪いかで決まると。 そこにあるその人がどうだとか、資源がどうだとか、そういうんじゃないと。ほとんどの結果は、そこに住む国民がですね、幸福になるか不幸になるかっていうのは、実に、まあ政治体制と社会体制によるんだと。その中で一番大きな要素は、そこに住んでる人が平等なら幸福になる。不平等の方に進むと、国が発展しないで滅亡の方向に行くんですね。非常にはっきりしてるんですよ。それがね、もう本当に素晴らしい。アメリカの学者ってのは素晴らしいですね。論理がしっかりしてますから。まあ英語っていうのはもともと論理的にしっかりしてる言葉なんで、まあ、日本語で学問やるよりか、英語で学問やった方が本当は論理的には正しいんですね。感情が入れば日本語の方がいいんですけど。で、今北朝鮮が、まあ我々は経済発展が弱くて、韓国はもう日本を抜くぐらいっていうことになってるのは、韓国がより平等だからなんだ。北朝鮮はやっぱり独裁ですからね。まあその論文にも、独裁国家、それから平等でない国。例えば、独裁国家で、例えばソ連もそうでしたし、今の中国もそうですけど、人民のためにっていうけど、実際上の形は全然人民のためじゃなくて、首相とか大統領とか巨万の富を持ってるのが共産主義なんですよ。今の日本共産党もそうですね。日本共産党も、この前の共産党のトップの方がお亡くなりになりましたけど、ものすごいデラックスな生活をされてましたね。それはまあ共産党はそういう考えですし、表向き国民全員が平等と言いながら実際にはものすごく格差をつけるんだっていうのは、別にソ連もそうだし、チャウシェスクのいた国もそうですし、東ドイツと西ドイツもそうですから、別にそんなこと隠さなくていいって、そのまま言えばいいんですからね。で、その、平等の空気が国民の繁栄にものすごく影響する。一番良くないのは平等だと言って平等ではない。っていうのは一番ひどいわけ。で、平等ではないよって言って平等ではないっていうのはまだいいと。それから、平等を重んじて本当に平等だっていうのが一番その国の国民を幸福にすると。まあ、いうことで、僕もその論文を読んだり、ああ、これよくこういうことやってくれたなと思いますね。これからいろいろ波及しますので、非常にそこが、裾が広いんですけども、戦争が起こるってことも、戦争によって何が起こるかってことと、独裁者がどういう運命を辿ったか、これみんな、この平等の空気が支配しております。それは一つ一つですね、このブログで示しながら、皆さんが少しでも幸福になるように、僕は皆さんが少しでも幸福になることを目指して、それが僕の恩返しと思ってやっておりますので、もしコメント欄を復活することになれば、コメント欄には今度、コメント欄を書く人の思想というか主張をね、書いてもらおうと思ってるんですよ。要するにみんなが幸福になるように、私はコメントを書きますと。言うんであれば、大歓迎です。しかしみんなを不幸にするために、例えば平等の空気であれば、平等で行われているものをわざわざ不平等にするような情報をコメント欄に書いていただくと、何のために僕がやってるか分からなくなっちゃうんですね。で、まず今日は平等の空気というのは、大学の先生の非常にノーベル賞の先生の素晴らしい研究を僕の後知識を足して構築しました。で、この平等の空気こそがまず第一に日本人の幸福に大きく関係するということを、まあ今日はお話して終わりにしたいと思います。